私の恵みはあふれている。愛する子よ、私の恵みはあふれています。あなたの目にそう見える時もそう見えない時も私の恵みはあふれています。あなたがその恵みにも向け心を向ける時、あなたの人生に私の祝福が流れ始めてくるでしょう。理解できないことが人生に許された時、感謝を捧げなさい。自分を責めることから解放され、人を責めることから解放されなさい。私はあなたを祝福し、あなたの存在を豊かに祝福していこうとしられます。私は一発の爆弾で多くの人が死んだこの町に憐れみをかけ、呪いを祝福に変え、悲しみを喜びに変える、その約束をこの町から発信していこう。罪の結果、サタンがもたらされた呪いは祝福に変わります。罪の結果、サタンがもたらされた悲しみは喜びに変わる。私の十字架の恵みが、復活の力が私の愛を解き放ち、恵みと祝福があふれていくと知られます。私はそれをあなたに与え、あなたを通して多くの人々にこの愛の時代にその恵みと愛を伝えていこう。立ち上がりなさい。騙されていてはいけません。信仰の足を持って踏み出しなさい。あなたが踏み出すとき、扉は開かれ、癒しと解放が始まってくる。後悔が割れてから渡った一切のためではなく、神の臨在とともに踏み出したヨルダン川のように、あなたが信仰の足を持って踏み出すとき、ヨルダン川は分かれます。あなたの前に奇跡が始まってくると知られます。踏み出しなさい。その足を通して私は勝利を与えていこうと主は仰せられます。 God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆の心から褒めたたえます。あなたのご臨在を感謝します。さらに続きます礼拝を祝福してください。イエス様のお名前をお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それではメッセージに入っていきたいと思います。説教、今日の説教の箇所をお読みしたいと思います。今日は旧約聖書申命記まず1章の7節、第3版をお持ちの方は302ページ2班の方は276ページ旧約聖書申命記の1章7節をお読みします。出ておりますけれども、一語目よく見えるようにしてください。向きを変えて出発せよ。その後ね、あのエモリ人の産地、近隣のすべての地、アラバ産地、低地、ネゲブ、海辺、カナン地の地、レバノン、タイガ、ユフラテス書いてありますけれども、今日与えられた言葉は向きを変えて出発せよ。この言葉を神様が与えてくださいました。しかしそれとともに、じゃあ具体的な内容はというと、ヨシヤ記のその申命記の次にあります。ヨシヤ記一章、1節から2節からですが、一応一節からあります。369ページ、一つ前の聖書の方は338ページですね。お読みします。さて主のしもべモーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシヤに告げておさられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエル人の人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の輪で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこの後のレバノンからタイガユフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。うんぬんと続きますけれども、今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。聖霊の深いご臨在の中で賛美を捧げ、生産に預かり、献金を捧げ、そして御言葉に生きるこの素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞ 聖霊様、御言葉を通して豊かに語り導いてください。私たちはあなたに期待いたします。イエス様のお名前によっていたします。アメン。あ、今気づきましたけれども、すいません、今日はジョイ牧師の代わりにしているので特別賛美を飛ばしましたけれども、今日特別賛美ってあったんですか？今日決まった人いますかね？いないですかね？じゃあいいですかね？誰かしたい人いますか？いいですかね？じゃあすいません、特別賛美はなかったんで、オンラインの方は申し訳ありませんです。私が歌ってもいいんですけど、もう十分歌いましたので、ね、メッセージをしたいと思います。新明記の1章7節の向きを変えて出発せよって言葉はですね、出エジプトした民が紅海を渡って、そして、この来まして、1年ぐらいホレブの山をずっと回ってきて、そしていよいよカナン占領の時に神様がさあ、向きを変えて出発せよってカナン占領に向かっていくんですね。でその時に、ところがイスラエルの民はその前に12人の兵士を出して、部族から代表を出して見に行ったら、ね、よく絵に出てくるあの大きいブドウを持って帰ってくるんですけども、ヨシアとカレブ、この2人以外の10人は、いや、敵のカナン人アナク人は非常に背が高くて大きくて、もうとてもとても私なんか勝てそうになかった、私たちはチンチクリンだったっていう方、こういう方をしたんですね。もうとても悲しそうにない。でそれはある意味で間違ってないんです。人間的な見方で言ったら向こうの方がはるかに強く見えた。だからとても無理だと10人が言って、ヨシアとカレブだけが、いや、登っていこう、必ずそれができるから、理由は神様が言ってるから大丈夫だ、現実は見てるんですよ。で現実は他の10人と同じように、もう向こうすぐ強くて、ね、普通に言ったら負けるかもしれない、でも神様が言ったから大丈夫だ、だからさ登っていって占領しよう、必ずそれができるからって言ったんですけども、イスラエルの民はこのヨシアとカレブではなくて他の人たちの言うことを聞いて、みんなやめてしまったんですね。その結果神様はモーセに命じられたんですね。今度はそうじゃなくて、アラノを行きなさいって、アラノを40年間さまようことになるんです。だからこれアラノ40年間で不信仰の結果なんですね。ただ神様はですね、イスラエルのために不信仰になることは分かっていたと思います。モーセはこの男性だけで60万と言われている数百万のイスラエルの民をアラノ40年導くために選び出された指導者だったことを覚えます。マナが降りました。毎日毎日ですね、コエンドロの名前も書いてあるけど、どんなんだったんでしょうね。まあね、最初は良かったけど、そのうちまあなあなんて一緒になったかもしれませんね。やっぱりね、どんな美味しいものでも毎日食べるとね、娘が作る料理はですね、盛り付け抜群なんですね。美味しいんですけど、やっぱ時々だからいいんでしょうね。やっぱり毎日だと大変だと思うんですね。でマナ毎日振って40年間、そしてなんて言うんでしょうかね、このね、ね、やったわけですよね。で、アラノで40年導かれた。そして40年経った時に、その40年間で神に言われたんですね。あなた方は不信仰だったから、あなた方ではダメだ。ヨシアとカレブ以外のすべてのものはこのアラノで滅びる。しかしその子供たち、子孫たちは私が約束した通り、カナンの地に導けれるって。神の約束は守られたんです。でも不信仰の刈り取りはされたんですね。で私は新約時代に来ていますから、十字架があるので本当に悔い改めたなら、見せかけの悔い改めはダメですよ、真実に悔い改めたなら、その罪は許されて本当に恵みに預かることができる。これは特別な恵みですね。でもこれね、不信仰のように彼らはいらなかった。それで40年からのさまわけですね。で40年経った時にモーセも召されます。モーセの場合は神様に召されるわけですね。そしたらその時にヨシアが再び神様から導き出されて、ヨシアとカレブとそのアラノで全部亡くなった方の子供たち、子孫たちと共に、再び神様が、さあ、カナンを占領せよってわけですね。だから、向きを変えて出発せよという言葉は、40年前に神が語られたんだけども、再び、言い方は違うけれども、同じようにカナン占領を命じられた。これがヨシア記なんです。で、今日神様が導いたのは、向きを変えて出発せよという言葉と共に、その言葉と共に、メッセージはヨシア記なんです。どういうことかというと、向きを変えて出発しようと言われた40年前の時に彼らは従えなかった。でもその従えない結果、荒野をさまよってしまうんだけど、そのことも全部神様は知っていて、荒野をさまよった後に神様は ヨシアを通して再び約束の成就に向かっていくんですね。で、私たちの人生にもいろんなステージがあって、神様が抱えてそうだと思ってこう行こうと思うんだけど、うまくできなかったり失敗してしまうことがある。大事なことがあってね、失敗を認めましょう。他の人のせいにしたり、いつまでも言い訳している間はその失敗からは学びませんし、実は義明に入れません。でも本当に認めて悔い改めたならば、神様はそこから次の義明に導いてください。つまりモーセは死んだって書いてある。これはモーセを否定できたモーセほど謙遜な人いなかった。だからモーセの時代は終わりましたよ。モーセは本当に神様を愛して従って、モーセは使命を全うしましたよ。その時は終わったんです。ヨシアは今度はあなたを立てて約束の成就に向かっていくんだってことなんですね。で、皆さんお一人お一人の人生の中にもこの荒野の40年があると思うんですね。従えなかった、失敗した、その結果こうなんか荒野を通った40年、ね、まあ、それある人は1年、ある人は2年、ある人は5年、ある人は10年って違うでしょうけどね、40年。でもそのことを終えて、神様は再び次の時代、もうその過去に縛られなくていいよ。で、過去に縛られなくていいとは過去を否定しろとかじゃないですね。過去にも神の愛はあったんだから、それも受け止めて、でも全部神が消してくださるから、そこに縛られずに、これから神の約束の成就に向かって、さあ占領しなさいってことなんですよね。モーセは素晴らしい指導者だったけども、モーセは荒野40年イスラエルを導くことが使命だったんですよ。でもヨシアはその次に建てられた指導者で、ヨシアはヨルダン川を渡ってカナンを占領するんですよ。マナはもう降らないのです。天を見上げていても雨しか降ってこない。彼らは自分で占領して、占領した結果そこから食べ物を取り出す。それがヨシアキの場合。その代わりマナだけじゃない、血と水を流れる血は非常に食物の美味しい場所。食べ物のことになると熱が入ってしまう私です。ね、そうですね。ありますかね。全然違うんです、神の支え方、導き方が。人生にも同じように、ひたすら訓練、訓練、訓練、また訓練、しばらく住んでまた訓練という時代があるんですね。でも同時に約束の成就、戦いは許されるけども、その度ごとに勝利を見て成就していく時ってあるんですね。で、神様はこの義明で、これからその成就が始まるぞ、だからさあ占領せよって言ったんですよね。で、今これは神様が長崎リサム教会に語っている言葉だと思います。今日はね、まあ、他にもいろいろ、ちょうど使徒行伝一章が今日の箇所だし、ね、で、今日は原爆の関係の日だからね、長崎教会は許しを世界に発信する使命があるからね、まあ、そういうことをいろいろ考えておりまして、一応両方説教準備してたんですね。ただ全然違うここを語られたんですね。全く私の予想とは違いました。神ははっきり向きを変えて出発せよと言われた。で、今日大礼拝の方で一人のカトリックの女性が展開してくれました。これは一つの印だと思っています。神様は再びこのカトリックの地位、長崎の地で、カトリックだけじゃなくてリバイバルという目的、神の与えた使命に向かって、さあ足を踏み込みなさい、戦いをされるけれども必ず勝利するから信仰の足を踏み込みなさいってことを言われていると思うんですよね。で、皆さんの人生にも神が用意している祝福があって、荒野を通ってきたけれども、さあ今再び神の約束を信じて信仰の足を踏み出しなさいって言ったの。で、ここなんですね。私の使命、モーセは死んだ、時は終わったよって、新しい時が始まるんだ、過去を否定しなくていい、それはそれで神様の祝福だけど、今度は新しい段階に入るから、今あなたとこの全ての民はこのヨルダン川が立って、まず立ち上がりなさい、ね、そしてヨルダン川を渡り、さあこのヨルダン川を越えていきなさい。昔ね、ずいぶん古い歌ですけどね、ヨルダン川越えて約束の地へ行こうって歌があったんです。私が歌うとなんかおかしいですけど、で、本当にヨルダン川越えてって渡ってってのは特別意味なんですね。ヨルダン川を渡るっていうのは、そこから向こうがカナンの地だから、ね、私がイスラエルの人々を与えようとしている地に行け、約束している場所にさあ行きなさい。これはこの場合は土地です。我々だったら約束の場所、それが人生における祝福だったり、あるいは神様が用意されている計画だったり、いろいろあると思いますよ。その場所にさあ信仰の足を踏み出せ。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。つまり踏み出していって、こう踏み入ってから踏んだらなるということは、実際に行けばってことなんですね。で、この場合は行けだから、実際に行って踏んだらそれがもらえるよってことなんですよね。で、信じるってことは、ただ信じる、信じるとはただ信じるんですけど、信じたものはその信じた行動が出るんですね。ヨシャバタの時話したように、彼らは信じて言われた通り敵の前に出て行って、 しかも信じてるから賛美歌を前に出して神様に、ね、感謝と賛美の歌を捧げたんですよね。あれ信仰の表れです。でその喜びの声が聞こえた時に敵軍が出てきて、あ、不敬が出てきて、あっという間に勝利でしょ。つまり信じるっていうことはどういうことかって言ったら、信じた時にはその信じた行動が伴うんです。ただ信じていいよって言われた時はただ信じてればいいんです。何もするなっていうことはたまにあります。めったにありませんが、たまにあります。その時は何も、大体そういう人はね、何かしたい人もう何かしたくてたまらない人の時ね、何もしないでじっとしてろって言うことがあるんです、本当に。それではね、じっと昔の私はね、じっとしてろって言うのが一番つらかったから、今はじっとしてたら楽です、はいとか言ってね。昔はダメだった、何かしないで嫌だったから、もうじっとしてろってダメだったから、ね、そういう場合もあるんです。ないとは言いません。でも基本的には神様は信じたらこうしなさいっていうことをね、応答したのも、音もとも難しいことではない、難しくはないけれども、信じてないとできないところだと。一番多いのは告白ですね。神はこうしてくださるって約束を声に出していなさい。例えばパウロ牧師にその主治医の先生に治りますかって聞いて、奇跡ですかって聞いて、奇跡的ですと言われて、神が治すと言いなさいってこう言いなさいって言われたでしょ。あれは例えばその応答ですよ。みんなの前に癒す家庭を見せなさいって毎週告白したでしょ。あれも応答ですね。そういう神様の言葉に対して信じているものとしての応答を求められる。難しいことじゃないんだけれども、信じてないとできない応答を求められるんです。難しいことじゃないんですよ。で簡単にできるんだけども、でも信じてないとできないんですよ。そこを神様問われてくるで、ね、これね、この時はとにかく行ったらその洗礼するよ、でも行きなさいなんですよね。でこの段階でね、皆さん何も変わってないんです。40年前の時と変わってないから、ヨシア・カレブ以外の人は無理だって言ったのと状況は変わってないんです。実は40年経っても、つまり人間的に取れる可能性が出てきたわけじゃないんです。勝てる可能性があったわけじゃないんです。神の言葉だけがあったのです。でヨシアとカレブはその神の言葉に従って進みさん、しかも約束の言葉は4節、あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。すごく広いんです、これ地図で見たら。これ大イスラエルと言われている領域です。大イスラエルと言われている領域ね。でここまでイスラエルがあったことは残念ながらまだないんです。それは彼らの不信仰です。今のイスラエルは小さいんですね。ちょっと政治的な問題とか横に置いておきますね。まあ、単純に信仰の目で見たときに今のイスラエルってのはすごく小さい。本来もっと大きなイスラエルなんだ。本来はなぜそうなのかというと不信仰の結果であります。で私たちクリスチャン生活も神様が与えようとしている祝福はもっと大きいんです。それはあなただけではなくて、あなたの愛する者たちに広がっていくんです。あらゆる面で主は祝福しようとされてるんです。でも多くの場合私たちは不信仰の上にそれを神様を与えようとしている私たちの方が受け取らない、あるいは拒んでしまうことがある。40年前のイサヤのためのように私たちはですね、主の言葉を単純に信じて応答して約束のものをいただきましょう。私ユーフラテス川まで行ったことがあるんですね。その時ね、ユーフラテスが流れててね、今ねもうすごく地位が低くなってね、もうギリギリまで行ってね、そのもうギリギリまで行って、ね、そこで礼拝したんですね。なぜかって言ったらね、そのもう最大限もういっぱいいっぱい神様を祝福よとかってね、それは象徴的ですよ、意味は、ね、でも神様の与えようとしてしかももっと大きなことをしてほしいですね。で今日そのお昼に第二礼拝で明かしされた方が面白いことを言ってました。ご自分がね、この空間導いにあたって本当にイエス様のことを伝えたくなったと。それで91歳のお母さん、鹿児島にいらっしゃる、それからもう一人お姉さん、5人兄弟かな、そのお姉さんにも伝えたと。でお兄さんの家族はね、お姉さんの家族は、まあ、5人がいましたから、まあ、壊れたんだけども、その家族が回復するようにと願ったと。で自分もちょっと大変な家族はね、特に夫婦関係が壊れだったと。でも本当にこちらに来て、そして神様に触れられて伝えに行ったら、まずお姉さんが本当にイエス様を信じてくれて、で今では、4月かな、でそれで5月だったか、なんかとにかく洗礼を受けて、そして今では送ってくれていたご主人が一緒に礼拝出るようになったということで、ね、家族が回復してきてるんです。で91歳のお母さんは1回目行った時はダメだったんだけど、その時は信じなかったんだけど、帰ってきた後にあの日から本当に不思議な平安がある、あなたの信じる神は誠の神だって分かってくれて信じてくれて、毎晩一緒に電話して電話してお祈りするそうですけど、時々忘れてしまったら、ああもういいよ、ちゃんとお祈りしたからって言うんですって。朝起きてご飯食べる前にお祈りをし、 寝る前に早めにお祈りをして休むんです。そうしないと気持ちが悪いって言うんです。素晴らしいですね。本当にそうなんです。それで家族が一つになってきた。でこの前月曜礼拝にご夫婦で来られたんですよね。そのご夫婦で来られて、その方のお兄さんのところまでお祈りに来ました。まあ、入院されてるんですけども、何を言いたいかというと、その人だけではなくて、その人の自分の兄弟家族、ご主人との関係、自分たちの家族、子供さんたちが東京にいるんですけどね、そしてそのご主人の方の家族にまで祝福を呼んでいってるんですね。これが本来の神様です。でこういう証はね、私の胸にいっぱいあるんです、実は。でこれは日本の教会残念ながら少ないんですね。でも本来そうじゃないんですね。それはね、あなたはね、もうつまずかせてるからよなんてよく人が言うけど、ね、それは騙されてます。まあ、お互いあなたも私も地を見られたらつまずかせるしかありません。聖霊様が来てくださった時の私たちは自分でも感動するぐらい素晴らしいんです。神様にしか鍵はない。ってことは何かって言ったら、信じるかどうかなんです。神とその言葉を信じるかどうかなんですよ。だって、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますという鍵は、主イエスを信じなさいだけなんです。他に条件ないんです。でも主イエスを信じなさいなんです。可能性を信じなさいじゃないんです。あなたの努力を信じなさいでもないんです。主イエスを信じなさいなんです。この方を本当に信じるときにそれが起こるんですね。で、本当に神の祝福が大きいということを覚えてください。で34年前ね、長崎に来た時にリバイバルをしに来たんですけど、その時私の頭の中ではまず長崎この地で爆発が起こり、それをね、日本中世界中伝えていこう、それをと思ってたんですけど、神様はあって面白かった。一番最初にね、一番最初に行ったのはね、フィリピンだったんですよね。3週間もかけて まだ開拓の教会なのにね。 でその後ある国に聖書の持ち込みを繰り返し行って、でその時熊本行って福岡行って佐世保行って、そういう感じだったんです。全然私のプランと違ったんです。で神様という方はこうなんかこう本当にこう祝福を流していくってことだったんですね。我々非常に狭く小さく考えるけど、神様はもっと広く大きくされる方なんです。その方をね、ぜひ知って、そういうことをね、ぜひ覚えてほしいんです。で神の語ることは私の思いよりもはるかに高く大きい。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。第3礼拝はね、早めにやります。今日はここまでにしておきたいと思いますけども、この後の4節、5節以降もですね、本当は学んでいきたいので、まあ、来週に導かれたらしますけれども、この5節以降もね、2つ書いてあってね、1つはね、主がいつも共にいるぞってことと、もう1つは神の言葉に触れなさいってことが書いてあるんです。で行きなさいって書いてあるんだけど、そこに私がいつも一緒にいるから大丈夫だから行きなさいって書いてあるんですね。シャロームってのはそういう言葉なんですけども、ね、よく平和平和って言われますけれども、平和の源は何かというと、人間的ヒューマリズムではありません。神ともにいるから大丈夫なんです。シャロームって言葉は平和があるようにって言葉なんで、ピースという訳される言葉なんですけど、これは平安があるようにって訳されてますが、平和があるようにって言葉ですけど、これはシャロームって神がともにいるから安心しなさい、神がともにいるから大丈夫ですよってことなんです。イスラエルではおはようございますも、こんにちはも、こんばんはも、おやすみなさいも、ちゃんとあるんですよ、別に言葉は。でも、シャロームで全部大丈夫なんです。神止めるから大丈夫。神止めるから今日一日が祝福されます。神止めるから一日良かったですねっていう、シャロームなんですね。で、これこそ平和なんです。神が共にいる。神が共にいることに勝る祝福はないんです。今日話したモーセね、最高の指導者のモーセは、神共にいる、これに勝ることはないと言ってますけど、その通りなんですよね。それをね、ぜひ覚えてほしい。で、だから神が止めるから大丈夫。神が止めるから、あなた方は祝福されるしか、生きなさいってこと。怖がらなくていい。もう一つはね、御言葉、立法の書ってのは旧約では御言葉ですけども、まあ、モーセ五書狭く言えば、広く言えば旧約聖書全体ですけども、今はね、新旧約全部ですけど、神の言葉を口ずさめって、声に出して言えって書いてある。神の言葉を語ると、その神の言葉に力があるから、私たちは立法を頑張って守るんじゃなくて、神の言葉に触れ続け、神の言葉を語り続けていくと、その言葉に力があるから、私は気がついたら律法を守るようになっていきますよっていうことなんですね。律法とする方は神の言葉を聞いて守らなきゃ守らなきゃって、そうじゃなくて、神の言葉自体に力があるから、本当に神の言葉を読み続け、語り続けると、その言葉を通して私たちは 生かされていく、清められていく、信仰の立場に立っていくんです。信仰が湧いてくるんです。ある方は神の言葉を聞かずに、いろんな人のお話を聞き、いろんなものを見、考えて考えて判断するから間違えるんです。でも御言葉そのものに触れている方は、神の言葉を聞いているから大事な判断の時に神の言葉から来る判断と考えが出てくるし、神の言葉に気がついたら立って行動できるようになっていくんですね。御言葉そのものに力があるんです。これをぜひ、ね、覚えておいてほしいと思います。そのことは、ね、書いてあるんですね。まあ、今日はそのことまで詳しくできませんけど、そのことを、ね、ぜひ覚えてください。だからヨルダン川を渡っていよいよ約束の地に行けって言った時に、神が与えてくださったことは実際に行きなさいって言わなきゃ、どうしたらいけるかって言ったら、聖書、神の言葉そのものに触れてると従う力は与えられてくるんです。頑張らなくても。もう一つは、神が共にいるんだってことを知ってほしい。その共にいてくださる主により頼むなら、その共にいてくださる主が働いてくださるってことを知っててほしいんですね。この方が私を通して技を成し、この方が働いてくださるってことをね、ぜひ覚えてください。この主イエスを信じるときに、私たちは主の行われた技、それに勝る技を、ね、主がしてくださるということをぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられ、今日も御業を成してくださっていることをありがとうございます。私は人生でいろんな季節がありました。あなたの約束を信じて燃えていた季節もあれば、燃えていたんですけれども、灯火になってしまい、信仰になってしまったこともありました。しかし今、イスラエルの民が再びカナン占領を命じられたように、あなたが私に言葉を与え、イエス様、約束の地に、あなたが用意された祝福に、計画の中に大胆に進んでいくことができるように語ってくださって感謝します。私たちが恐れずに共にいる神様を信じて、神の言葉に近づけられて進んでいくことができるように、あなたが用意されている祝福を豊かに見ていくことができるように力強く導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみを申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、将来のこと、進路のこと、また勉学のこと、仕事のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に祈りましょう。自分のことでも、家族友人のことでも、主はその願いに応えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。あなたが一人一人に触れて、その願っている祈りに応えて、解決を与え、回答を与え、癒しを与え、解放を与えてください。主イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストになって命ずる願いを叶えてください。答えてください。恐れることはない。あなたが思う通りに行くのではなく、立ち止まりなさい。人の目に安心と思っても、実は大きな落とし穴があります。立ち止まって私に祈りなさい。私があなたのこの非常に深い平安を与えます。そこまで待ち望みなさい。私が与える平安に従って踏み出した時、驚くべき勝利が待っていると知られます。耳鳴りをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。異なる霊、窓ガラスの力をイエス様って命ずる。その人の力出ていけ。自分の家族で高齢の方がいらっしゃる方は、その高齢の方に触れてくださり、その方を癒してください。心と体を健やかになれ。なんか肩の調子が悪い方ですね。その方に触れて、その肩を癒してください。イエス様は何を言ってみせる。癒されよ。あることがきっかけで神様が導かれたことをやめた人はいるんですけど、主は言われます。私はあなたに戻るためのチャンスを与えよう。再び戻りなさい。それはあなたにとって重荷ではなく、癒しとなり祝福となる。あなたは違う道に突き進んでいますが、私はその道も祝福しますが、それではあなたの人生における私の用意した祝福は十分には見れません。あなたは薄々感じています。でもそれでいいと思って考えないようにしていますが、それは本来あなたを受けるべき祝福の100分の1ぐらいです。愛する子よ、戻りなさい。そこから非常に大きな祝福が待っていると知られます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。